ユッキー TS のストロベリーラビリンス。この番組は世界の極弱霊才個人サークルトワイライトセレナーデの提供でお送りします。はい、というわけで、ユッキー TS のストロベリーラビリンス第8回恒例のアルバム全曲紹介前編ということで、まあ早速なんですけど、今かかってるのがアルバムタイトル曲ですね。はい、ストロベリーラビリンスです。で、まあ、このラジオのテーマ曲ということで、もう正直聞き飽きてるっていうレベルで聞いてるような曲なわけなんですけれども、そうですね、この曲のモチーフはもう2012年ぐらいになるでしょうか。結構新しめといえば新しめなんですけれども、で、この元々この曲、原曲のタイトルなんですけれども、ですね、真ん中が星のひらがなですね。このウェブラジオのタイトルと同じですか。で、この曲なんですけど、元はといえばその電波ソングが作りたいプロジェクトっていうのが元でやってたっていう、A フラットメジャーの曲だったんですけれども、なんというかその当時ですね、出来上がった曲っていうのを振り返ると、そのなんと言いますか、存外いい曲になっちゃったっていうあれなんですよね。で、どんなあたりがユンユンしてるのかって自分で作っておきながら思っちゃったんですけれども、で、それで仕方なく方向転換して、英語タイトル、今の映画タイトルになったんですね。で、このセカンドアルバムの計画ですか、これが2013年の2月とかに立ち上がったんですよね。で、正式にこの曲をタイトル曲に据えるっていうふうに決めて、で、今のこの A メジャーですね、で、これに移調させて、それと同時に今回のこのアルバム、ストロベリーラビリンスの収録曲10曲分の選曲っていうのも当時始めたんですよね。で、それはともかくとしまして、この曲なんですけれども、歌詞、他の曲に比べると、なんていうか、やっぱりそのどっちかというと飛んでる方向ですかね、飛んでる方向に傾けてるって感じですかね。なんというか曲調に引きずられて、これでもだいぶ抑えめにはなってるって言った感じではあるんですけれども、で、そのなんて言いますか、クロスフェードでもですか、それ作る時にも散々困ったんですけども、この曲構成がその複合サンプ形式って言ったらいいんですか、おおよそポップスの曲だと聞いたことない構成っていうか、そういうのを撮ってるわけですね。で、ボーカルについてなんですけども、これもルカさんとミクさんですね、これところどころで違う歌詞、今のところなんかもそうなんですけども、歌うというような構成を撮ってたりしますね。で、この電波ソングになれなかった最大の原因っていうのが、さっきの中間部分なんですね。明るめの曲だったはずなのに、どうしてこうなったって感じの単調なコード進行っていうのを選択しまして、なんて言いますか、いろいろ言いたいことって正直あるんですけれども、原曲からして短めの曲だったんで、アルバムの全体のコンセプト的にも、こんな感じの短い曲ではあるんですけれども、この曲がタイトル曲でも良かったんじゃないかなと、個人的には正直思ってます。そんな感じの曲でしょうか。というわけで、ストロベリーラビリンスですかね、短い曲ではあるんですけれども、今回のアルバムの象徴してるような曲ということで、ラジオでも散々かけてますし、個人的にはそんないい曲なんじゃないかなと個人的には思います。というわけで、ストロベリーラビリンスをお届けしました。で、2曲目ですね。これが今年の秋 M3 ですね。で、発布した、セカンドシングル収録曲、フードフードルですね。で、モチーフ自体は2010年なんですけれども、このアルバムに収録するにあたって、正式にタイトルがフラゴになったというあれですね。で、1曲目のストロベリーラビリンス、これ電波ソングとして失格っていう、烙印もされてしまった手前、新規一点、憧れる電波ソングのような何かを目指したものというのがこれですね。なんていうかこの曲、このアルバムの中で唯一とも言えるんですけど、試作なんですね。で、なんと言いますか、その作詞って基本的に精神的にやられてしまう作業工程だったりするんですけれども、なんと言いますか、この曲に限って、この曲に限ってはノリノリで詞が書き上がったというような、そんな気がします。で、もともとモチーフって D マイナーの曲だったんですけど、2つ上がって今の E マイナーっていうことになってます。で、アルバム収録になるにあたって、中間部って言ったんですか、あとするとコーダ部分っていうのが追加されて、で、そこの部分だけその原曲のモチーフっていうのから離れて、その E メジャーって言ったらいいんですか、に転調したっていう、そのリズム帯以外まるで雰囲気の違う曲っていう2つの曲が融合して1つになったっていうような、そんな感じの曲になってます。で、なんというか、その中間部分と後半部分、後半というかあれですね、コーダの部分ですか、あれがそのモチーフなしに即興で作った感じで、この右側のシーズンですか、これを大暴れしてたりする部分でもあるんですけど、なんと言いますか、個人的に大好きな部分だったりするんで、 で、なんて言いますか、そのアルバムの収録じゃんっていうのを結構悩んだんですけども、まあそれ決めるのも楽しい作業ではあるんですが、まあなんていうか、この時ウェブラジオの制作後期で、まあほとんどいろいろ語ってたような気がするんですけれども、まあなんていうか、今左と右で歌ってるミクさんとルカさんですね、これはベンドレンジ6とかで大暴れしてたりで、まああと、まあそうですね、まあモチーフの段階で、まあそのサビですか、そのリズムが幼虫詩って言ったんですか、それからだいぶ崩れてるっていうのがあって、でまあ4分の6ですかが混じってたりとか、まああるいはまあそれが交互に来たりとか、まあよくわかんない構成を取ったりする曲なんですけども、そんな感じで結構やりたい放題し放題した結果、まあなんて言ったらいいんですかね、思ってたりだいぶいい感じの曲になったかなっていうような、そんな気はしなくもないですね。でまあ余談といえば余談なんですけども、また一応これ、あの V3 シンクっていう、まあそのボーカロイド3エディターと連携させるみたいな、そういうアプリというか、その、プラグイン使ってるんですけれども、テンポチェンジとあれが違うせいで、あの表紙ですか、あれが違うせいで動かないとか言われて、まあ、あの作者の方に泣きついて対応してくださいとか言うね、無理やりお願いしてなんとか対応できたとか、そういう裏話があったりするあれなんですけれども、なんというか、こういう構成取ることっていう今まで全然なかったのかなみたいな、まあそういうインダなものを作り出してしまったのかなと思うと、ちょっと個人的にはどうかと思うんですけれども、まあ結果的にこういう曲になったんで、まあいいんじゃないかなと思います。まあそういう曲があってもいいんじゃないですか、世の中に。そう思いますよ。というわけで、まあ2曲目ですね、フードフードルをお届けしました。で3曲目ですね、はい、春 M3 で販売いたしましたファーストシングル収録曲エンプレスオブナイトメアですかね、まあ、悪夢の女帝ということで、でこの曲モチーフなんですが2010年ぐらいですかね、で原曲のタイトルエンペラーということで、まあ肩書きが増えて性別まで変わってるとかいう、まあそういう話ウェブラジオでなんか散々やったような気もするんですけれども、でまあ元々 D マイナーの曲だったんですけども、そこから一つ落ちて今の C シャープマイナーですかね、でアルバム全体のコンセプト的にそのキラキラエレクトロポップ的な何かっていうものを試行してるっていうところがあるんですけども、まあ、今回のアルバムの中だとトップクラスで、まあ、シンセしてる曲かなと、まあ、そんな感じで思います、まあ、キラキラ度合いだけで言うと、まあ、8曲目のスターダストイルミネーションですかね、あれに負ける気がしますけれども、で、まあ、なんと言いますか、この曲に関してはもうただただひたすらにその歌詞どうしたあの一言につきますね、本当に、なんと言いますか、それもうこれも散々言ったような気もしますけども、語彙的な意味でもその見た目って言ったんですか、あの歌詞の字面的な意味ですか、まあ、ただただひたすらにとにかくにも真っ黒ですね、で、まあ、この曲はそのミクさんとルカさんが、まあ、左と右でバラバラの歌詞を歌ってるっていうような感じがあるんですけど、まあ、どっちにしてもどっちも真っ黒な歌詞ですね、で、まあ、そのミクさんとルカさんなんですけど、コーラスラインですかね、まあ、積極的に完全4度とかそういうマニアックなインターバルっていうのを採用してたりしてます、で、まあ、なんというか他の曲に比べるとやっぱり音域がちょっと高いかなというような気がしますね、でまあその音域的な話をしようかと思うんですけれども、なんと言いますか、基本そのボーカロイドって言ったらいいんですか、それまあ音域って別にやろうと思えば高い音域も低い音域もまあ出そうと思えば出せるっていう話なんで、で出させることも可能といえば可能なんですけれども、それはまあミクさんならいいですよ、もうハイハイ A でもハイハイ B でも好きなところを好きなように出してくださいって言えるんだからいいじゃないという、まあ、仮にそれで人間側が人間の女性で歌えないっていうのはまあそれはそれでまあしょうがないじゃんっていう気がするんですけど、まあ本当ルカさんですよね、まあ、どう考えても基本的にミクさんよりルカさんの方が音域低いんで、で、まあ、この曲もそうなんですけども、ルカさんにはちょっとこの曲無理させてるんですよね、だからまあなんと言いますかその音域的なあれなんですけれども、なんというかだからそういったものもあって結局だから元のモチーフから移調してるとかそういうことも結構やってたりするんですけれども、まあとはいえなんと言いますかその音域を合わせるために移調するっていう、そんなカラオケであのキーを少し上げる下げるみたいなそういうことをまあ気軽にやってみたどうかって個人的にあんまり好きじゃないんですよね、そのなんて言いますかそのスケールってそんなにあの簡単に上げたり下げたりしていいようなあれっていうのもこれはなんて言うんですか、絶対オフ感とかそういう話もあるかもしれないんですけど、スケールを変えると曲の印象が変わるっていう風にやっぱり思ってしまってるところがあって、で、まあ、この曲もともと D マイナーの曲が C シャープマイナーに落ちるにあたってだいぶ印象が変わったかなっていうような気もしなくもなくて、まあ基本的にはそれがいい方向に転がるかなっていうように今回基本的に調してたりするんでまあいいんですけれども、なんというか一番困るのがそのなんていうんですかね、もともとのモチーフの分のその曲というかインストルメンタルのかインストルメンタルじゃないな、その楽器って言ってるんですか、それに例えば鍵盤楽器だとかそういうのがあった場合ですね、運指が変わるんですね、もう別にそれ鍵盤楽器に問わずギターだとかベースだとかも全く言えるのがあって、鍵盤楽器よりもさら 変にもめんどくさいとか、そもそも音域が足りなくてもうアンプレイアブルになるとか、そういうこともあり得るんで、そもそもやっぱり一応するっていう行為自体がそんなに好きじゃないんですよね。いいこと何もなかったりするんですけれども、まあとはいえ、まあ、CM で作っておいて、まあ、自由奔放に弾いた上で移調してあげると、まあ、雰囲気が変わるとか、そういうこともあったりするんですね。まあ、D メジャーに転調した結果、まあ、なぜかあのサビが C メジャーに落ちるとか、そういう弊害があったりもしたりもするんですけど、まあ、それはそれでいいのかなと個人的には思ったりしなくもないです。まあ、とにもかくにも、まあ、この曲に関しては、まあ、全曲の中でもルカさんが一番トップクラスにあのハイといったりさ、高い音域の音を歌ったりされて、まあ、苦労かけてたりするかなというような、そういう曲ではあるんですが、まあ、いいじゃないですかという感じですかね。それでいい感じの曲になってるんですけど、まあそんな感じですかね。ということで3曲目のエンプレスオブナイトメアをお届けしました。続きましてじゃあ4曲目ですかね。はい、ドリーミングワルツという曲で、まあ、もう唐突にも、まあ、本当に今までの曲の印象からだいぶ変わるんですけれども、で、まあ、まあこのモチーフ自体はその2008年とかになるんですかね。まあこんなほんわかふんわかな曲になるんですけれども、まあほんわかふんわりとか言いながら、まあなんと言いますか、その一時期その高速3拍子ワルツというものをその試行していた時期があるんですね。でこれも実はその中の曲の一つだったりします。どこのあたりがどう高速なのかという話ではあるんですけれども、ですね、まあなんだかんだ言って今回のアルバム収録曲中でトップクラスの BPM を誇っています。で、まあ、なんと言いますか、まあ、なんと言いますか、今回アンダンスブルハウスナンバーとかいうのを目指してるとかいう、そういう当初そのコンセプトだったような気がするんですが、唯一のダンサブルですね。ダンサブルナンバーですよ。で、まあ、聞いての通りそのリズムパターンっていうのをバッサリカットしてたりしています。で、オーケストレーションって言ったらよろしいんでしょうか。それはまあストリングスに、まあ、LP あとハープみたいなのを使ってたりして、で、まあ、個人的にそのリズムパターンって言ったらですか、それがなくなったっていうおかげでこう OK ですかね。これは非常に作りやすかったっていうような感じですかね。で、一応そのスイーツ過去笑いなミクさんっていうのがまあメインを張ってる曲だったりするんですけれども、まあ、そのなんて言いますかね、そんなミクさんをね、その身一つでその、なんて言うんですか、いろんなミクさんを相手しなくちゃならないイルカさんですかね、まあ、この曲についても、まあ、本当にいろいろと無理していただいてるって感じですね。アルバム全曲通しているような気もしますけれども。で、まあ、それのおかげとも言えるなくもないんですけど、まあ、結果として、まあ、そのなんて言いますか、丁寧な調整になってるんじゃないかなと、まあ、個人的にはまあ言えなくもないんじゃないかなと思います。で、なんだかんだ言ってそういう風に、まあ、テンポが速いっていうのがありまして、まあ、曲としては短いんですけれども、まあ、その割に歌詞がやたらと長いですね。で、その歌詞ですかね、歌詞についてなんですけども、この曲の歌詞ってですね、あの一つ前あのさっきのあれですね、エンプレス・オブ・ナイトメアですか、あれのアンサーソングに実はなってたりするんですね。まあそのこのほんわかふんわりが心情の曲なんですけれども、あの真っ黒な歌のどのあたりでどうアンサーソングになってるんだとか、そういう話ではあったりするんですけども、その要所要所ですかね、まあ、歌詞がまあ対応してたり対応してなかったりとか、そんな感じなんですかね。まあ向こうは目覚めなさいとか言ってたり、こっちはお休みとか言ってたりですね。まあいいんですけどね、別に。まあ、おかげさまであの某ニコニコ動画っていうところで、まあこれ投稿してたりしまして、そのまあボカロワルツだの、あとボーカロイド、お布団入りだの、まあそういったタグつけていただいて、まあ愛していただいているようで、まあ本当に誠に感謝いたしますという感じではあるんですけれども、まあ個人的にもまあこういうほんわかふんわりした曲が、まあそういう風に受けがいいんだったら、まあこういう曲も作っていいのかなっていう風に思っていたりもします。なかなか難しいんですけどね。いいんですよ、こういう可愛い感じの曲っていうのに個人的に好きだったりしてね。可愛いものは正義ですよ、可愛いは正義ですね。というわけで、4曲目のドリーミーワルツをお届けいたしました。というわけで、セカンドアルバム全曲紹介前編の最後ですねにお届けするのが、セカンドシングルのタイトル曲ですね。5曲目になりますが、日の落ちる時までですね。で、今回のアルバム収録曲の中では一番多いその2010年ですかね、2010年にこしらえたモチーフというのが原曲になってます。で、もともとのモチーフからその蝶を一つだけ上に移調しておりまして、まあ、今回のアルバムの中で唯一ですかね、まあ、結構珍しいんです、このエンハーモニック的な蝶っていうのを選択してたりしています。で、なんと言いますか、この前編に収録している、5曲ですかね、ですね、まあ、全部そのキーボードパートって言ったらいいんですかね、それが LP やりゃオルガンだったりするっていうのが多いんですけれども、でこの曲もその LP って言ったんですよね。それがまあ特徴的な曲かなと、ね、そのコロコロした感じのこんな感じの音ですかね。 で今回のアルバムですよね、まあ、開幕3曲ですかね、それがかっ飛んだ曲だったりする中で、まあ、しっとりしたそんなこの落ち着いた感じのなんかいい感じの曲になってるかなっていうふうに個人的には思ってたりしてます。で、まあ、この曲についてもそのモチーフって言ったらいいんですかね、それが1番までしかなかったということで、まあ、他の曲もそうといえばそうなんですけど、まあ、2番から作曲していくことになったという感じなんですけども、で、なんといったらいいんですかね、 この曲、まあ、さっきの1番の部分というか、Gフラットメジャーセブンスっていうコードから始まってたりするっていう曲なんですけれども、で、まあ、そのなんて言ったらいいんですかね、構成音っていうのを揃えるがために、その2番のコードっていうのをその B フラットマイナーっていうところから、まあ、始めるっていうふうに、まあ、そんなめんどくさいことをやろうかと思って、で、コードで B フラットマイナーを選択して、で、同じ音に揃える、メロディーラインを揃えると、まあ、ここの部分ですかね、っていう、そういうなかなか地味に面倒なことをやってたりしてます。まあ、まあ、こういうふうに2番の、なんて言ったんですかね、サビ前のメロディーのところで遊べるっていうのが、やっぱりその、こういうモチーフから作るっていう部分のやるところで、まあ、一番面白いところがあるとは言えますし、なんと言いますか、一番サビよりも2番のメロディー部分の方が派手になってるとか、そういうことになってしまったりするっていう、その原因の一つだったりするんですけれども。まあそうですね、あとセカンドアルバム、まあ、全体的にも言えることで、で一つ前のファーストアルバムですかね、トワイライトセレナーデの時にはそのハードウェア音源ですかね、ローランドさんの SC8850 っていうのを使ってましたが、で今回まあなんというか SC8850 を使わずにこのソフトウェア音源って言ったらいいんですかね、そういうのに全部切り替えるようにしたっていうあれなんですかね。で一応まあメインで使ってる3つっていうのがそのディープロっていう音源と、あとはそうですね、まだ5曲まで一つもないんですけども、トゥルピアノスっていうのが APF の音源と、まあ、あとはもうドラム全部それなんですけども、あのセッションドラマーっていう音源ですかね、まあ、この3つがメインですかね。で、まあ、他に使ってたりするんですけども、まあね、どちらにしても一つ言えることとしては、もともと SC8850 でモチーフ含めて全部作ってたりして、で、もともと SC8850 っていうのがそれやたらと音があって、まあ、それに、まあ、近似する音っていうのを一応選んでいるつもりはあるんですけども、まあ、そんな簡単にないんですよね、外へ音源って。基本的にソフトウェア音源って、あの、なんて言ったんですかね、あの、音に特色があるというか、もうすでに作り込み終わってるっていうような音が多くて、なんとかその、いい意味でシンプルな音がないっていうのがあって、なんというか結構、で、なんだかと言いつつ、今回も結構シンプルめな音っていうのばっかり選んでるような気がします。なんていうか、もっとシンプルめな音がたくさんあるような音源っていうのがあればいいなと、個人的には思ったりもしなくもないです。まあ、難しいんでしょうね、そういうのは。で、まあ、そういう意味から言うと、だからさっきの、どれになりますか、クードフードルとかも、あれも左側オルガンのような音使ってたりするんです。あれも本当はバリバリのシンセだったりしたんですよね。で、まあそういう感じで、まあ、もう音変えてみても曲の印象が変わるっていうのもあるんで、まあそれはそれでいいのかなと思わなくもないですね。で、まあ、この曲に関してで何が言いたいかというと、右側のシンセの音ですね、あのこのシンセの音とか、まあ、そういう何ていうか、基本的にあの左側にエリプト言ったらいいんですか、そういうキーボードパートを定義させる手前、どうしても右側って開くんですね、定義的な意味で。なんで右側には特徴的なというか、そういった音源を配置するっていうのが多いんで、まあ、この曲の場合は何ていうか、本当にこの右側のシンセって言ったらいいですかね、まあ、このシンセの音がやっぱり特徴的というか、まあ、このシンセの音があってのこの曲なのかなっていうような気がしなくもないですね。まあ何と言いますか、まあ基本的に今キーボード屋さんな人間なんで、まあそういった鍵盤楽器で弾けるような音だったら何でもいけたりするんですけれども、何というか、まあ個人的にはこの右側のシンセの音っていうのが、まあ、まあ綺麗な曲なのかなっていうふうに、まあその感じに思います。まあまあいろいろ言ってますけれども、個人的に一番聴いてほしいのはやっぱり左側に定義しているキーボードパートだったりしますかね。やっぱり他とやっぱり力の入れ方が違いますからね、リズムパターンとかと違って。何言ってんだって話なんですけど。というわけで、前編最後の曲になりましたが、5曲目の、日の落ちる時までをお送りしました。というわけで一旦全曲紹介をここで終わります。なんと言いますか、ファーストアルバムの時の、基本的にあの、なんて言うんですかね、曲は普通に流して、でなんかこういう風に撮ってる、その説明してる、そのいらないノイズみたいな、こういうのってなって言ってたんですね。まあ、前の時の、あの、トワイライトセレラーでってラジオの時には、その逆位相にしたりとか、そういうめんどくさいことしてたりしたんですけども、正直言って聞きづらくてしょうがなかったんで、今回普通に載せてます。で、なんて言ったらいいんですかね、全曲紹介って、まあ他にこういうことが言える機会ってそんなないですからね。まあブログとかで書いてたりもしますけども、なぜかやっぱり曲って結局その作ってる人の思いとかそういうのって、もちろん歌詞とかメロディーラインとかに全部載せてるといえば載せてるんですけども、やっぱりまあこういうふうに言葉にして口にしないとやっぱり伝わらないし、まあ個人的にもそういうふうに言いたいなっていう、言い足りないなっていうところがあったりするんで、まあ個人的にはこういうふうに言える機会があるのっていいことなんじゃないかなと個人的には思ってたりもします。まあそんな感じで、まあ次回、まあ近々第9回ですね、後編と ということでそれをお届けしようかと思います。まあ12月中にはなるかと思います。多分、まあ、直前になるかと思いますけど、まあその時にまた後半の5曲に関しては紹介しようかと思います。というわけで第8回ストロベリーラビリンスですねをお届けいたしました。ではまた。